今日恵みをいただく御言葉はルカによる福音書の23章1節から25節です。ルカによる福音書23章1節から25節、はじめに23章1節をお読みいたします。そこで彼らは全員が立ち上がり、イエスをピラトのもとに連れて行った。アーメン。お祈りをいたします。愛するイエス様、あなたがいよいよ十字架にかけられるこの金曜日、この金曜日の朝、あなたはピラトの法廷と連れて行かれ、そこで裁判を受けました。今我らはあなたの受難を覚えてここに集っております。どうか我らにあなたの見苦しみと、あなたの受けられたその見悲しみ、そして傷、鞭打たれ、椿かけられ、茨の冠をかぶらされ、あざけられた、そのことを覚えさせてください。十字架にかけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目によみがえられたあなたを褒めたたえ感謝し、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。いよいよイエス様の受難の金曜日、その朝が明けました。時系列的に言いますと、木曜日の夜からですね、最後の晩餐、杉越の子羊、杉越祭で、杉越の子羊をほふってその血を、扉の釜と門につける、そのことが始まり、そしてイエス様が最後の晩餐を、木曜日の夜に、されました。そして、そこにおいて、ペトロに対して、あなたは3度私を、ニワトリが鳴く前、要するに夜明け前に3度私を知らないという、そのように、あらかじめ宣言し、でそして、その後ゲッセマネの園に出かけて、イエスは3度祈られましたけれども、弟子たちはみんな眠ってしまい、そして、いよいよ3度目の祈りが終わった後にイエス様は、捕らえられ、ユダの、イスカリオテユダの手引きによって、イエス様は捕らえられて、そして、大祭司カヤパのその庭、そこの方に連れて行かれて、そこでまず、第、1回目の裁きを、裁判を受けました。そして、そこにおいて、ペトロは、もう一緒に行ったんですけども、でもペトロは、イエスさんが言われた通り3度イエスさんを知らないと言って、そしてその3度目の時に鶏が、鳴いて、もう要するに夜明けが来たんですね。ちょうど今ぐらいの時間でしょうか。でそれで、ペトロは外に出て激しく泣きました。そしてイエスさんはそのカヤパの庭における裁判が終わった時、この、ルカの福音書で言えば、22章の終わりの方ですね。でそして、66節のところでは、夜が明けると、民の長老会、最初立法学者たちが集まって、でそれでイエス様を議会に連れ出していき、そして、そこにおいてイエス様は、生ける神の御子キリストであることを告白したがゆえに、今度は、そのことによって、ユダヤ人たちはそれの、こと父を得て、でイエス様は罪あり、自らをメシアと主張した、神を冒涜したというその罪とかで、今度はポンテオピラトのところに、当時のその総督、ユダヤにおいては、自分たちが、ユダヤ人だけでは死刑に十字架につけるということはできない、十字架刑はローマの死刑方法、最もむごい死刑方法です。イエス様を十字架につけるためには、ピラト総督の願い、総督の、その許しがなければいけませんので、それで願い出てきて、でそして、から全員集まって、イエスさんをピラトのもとに連れて行きました。2節以降、23章2節以降をお読みします。 そしてイエスについて訴え始めた。彼らは言った。この人は我が国民を惑わし、カイザルに税金を納めることを禁じ、自分は王キリストだと言っていることが分かりました。するとピラトはイエスに、あなたはユダヤ人の王ですかと尋ねた。イエスは答えて、その通りですと言われた。ピラトは宰相たちや群衆に、この人には何の罪も見つからないと言った。しかし彼らはあくまで言い張って、この人はガリラヤからここまでユダヤ全土で教えながらこの民を扇動しているのですと言った。それを聞いたピラトは、この人はガリラ人かと尋ねて、ヘロデの支配下にあると分かると、イエスをヘロデのところに送った。ヘロデもその頃エルサレムにいたからである。アメン。まずはピラトのところに連れて行かれて、そして、審問を受けるんですけども、でもピラトは、総督に上り詰めるほどの地位の人です、ローマ帝国において。ですから、それは、当然頭が、切れるわけですから、このユダヤ人たちが、イエス様を妬みが動機で、イエス様は何も悪いことはしてないだろう、でそれで、ただイエス様が気に食わないから、だから十字架に、貼り付けにしたい、だから自分のところに願い出てきたのだということを、それは当然、悟ったわけですね。でもでそれピラトは、このイエス様のことについてちょっと面倒になことに関わり合いたくない、ということで、ヘロデは、このイエス様をガリラヤ人だということを知ると、イエス様はヘロデのところに送るんですね。ヘロデのその管轄外にある、管轄の下にある、自分の、管轄ではないということで、ヘロデの方に、振るんですね。自分のそのちょっとこの厄介な、案件は、ちょっと自分は関わり合いたくないということと、それからやはりピラト自身がですね、このイエス・キリストというお方について何かただならぬものを感じたのでしょう。そのことはヨハネの福音書の方の並行箇所には記されているんですけども、とにかくまずピラトはこのイエス・キリスト、この、お方には何か罪を見出すことはできない。でそれで、ピラトはイエス様に、あなたはユダヤ人の王ですか、尋ねるですね。イエス様はその通りです、答え、別にこんなことで、十字架に貼り付けられるようなことを、ピラトは見出せなかったんでしょう。でそれで、ヘロデのところに送るんですけども、8節から、ヘロデはイエスを見ると非常に喜んだ。ずっと前からイエスのことを聞いていたので、イエスに会いたいと思っていたし、イエスの行う何かの奇跡を見たいと考えていたからである。それでいろいろと質問したが、イエスは彼に何もお答えにならなかった。祭司長たちと律法学者たちは立って、イエスを激しく訴えていた。ヘロデは自分の兵士たちと一緒にイエスを侮辱したり長老したりした挙句、派手な衣を着せてピラトに送り返した。この日ヘロデとピラトは仲良くなった。それまでは互いに敵対していたのである。ヘロデの方にも、イエスさんを送られたんですけども、でヘロデは喜びました。イエスと会いたいと願っていたからであると書いてあります。なんでイエスさんと会いたかったか、それはイエスの行う何かの奇跡を見たいと考えていたからである。8節に書いてありますね。下の客地見ますと、あるいは証拠としての奇跡、それを見たいと思っていた。ですからヘロデはなんでイエスさんが連れてこられたのを見て喜んだか、奇跡を見たかったから。ですから何か、有名なマジシャンが来て、でそれでそのマジックを見せてもらえるかもしれない、そういうわけで、ヘロデは、そんな考えでイエスさんが来たことを喜んで、でそれで9節いろいろ質問したんですね。下の客地見ますと、直訳では多くの言葉で質問したがということですね。ヘロデはイエス様に多くの言葉、 ね、あれとかこれとかいろいろなこと、ね、いろいろと質問したんですね。奇跡を行ったという噂を聞いておりました。イエスさんが連れてこられたことをそれを喜んでいろいろと質問したんですけども、でもそのような動機でイエス様に会いたいするとするならば、イエス様は何もお答えにならないんです、ね、何か不思議なこと、何か目に見て目新しいようなこと、それを求めてイエス様のところに来ていろいろとイエス様に質問する、ね、イエス様、印を見せてください、証拠を見せてください、ね、癒しの奇跡を見せてください、ね、そういう動機、ね、そういう浅はかな動機でイエス様に皆さん質問しても、イエス様は何もお答えになりません。この一連のイエス様の、ね、行動を見ておりますと、イエス様は何かただただ受けっぱなし、ただあざけられっぱなし、やられっぱなしで、ね、何もできない、ね、長老されて、ね、このイエス様に対して兵士たちは、ね、あざけたり罵ったり、ね、椿をかけたり、ね、トゲ冠を着せたり、ね、そういう、ことをするんですけど、しかも、ね、このヘロデのところでは派手な衣を着せて、ね、もうイエスさんが何もお答えにならないということで、ね、ヘロデは兵士たちと一緒にイエスを侮辱したり長老したりした挙句って書いてありますね。ヘロデも、ね、イエスさんを侮辱したり、ねね、自分の兵士たちと寄ってたかって、ね、大人数で一人のイエス様を侮辱したり長老したりした挙句、派手な衣を着せピラトに送り返した。でこの日ヘロデとピラトは仲良くなった書いてあります。ヘロデはもうイエス様を侮辱したり長老したりした。果たしてイエス様仕返しする力がないから、あえてそういうことを、ね、甘んじて、でそれで本当は、ね、侮辱されたりいじめられたりされたくはないけれども、でも自分には力がないから、ね、何も仕返しできない、言い返せないのでしょうか。違うんですね。イエス様は、ね、湖とか波とか、ね、風さえも、ね、一言で叱りつけて沈められるほどの力あるお方です、ね、水の上を歩いたり、ね、パン5つのパンと2匹の魚を、ね、5000人に、ね、持って、そのわずかなものを持って5000人をも、ね、5000人以上ですね、それを養ったり、そういうお方です。しかも、ね、イエス様を捕らえに来た時、ね、その前の晩ゲッセマネにおいてイエス様を捕らえに来た、人たち、ね、その一人に耳を、ね、ペテロが剣で持って耳を、ね、その兵士のうちの一人に削ぎ落とした。でもイエス様はそれを、ね、捕らえに来た人たちを癒したんです。耳を、ね、癒してそれでわざと捕まったんです。イエス様はその時言いました、ね、私が十二軍団よりもはるかに多い御使いたちを使わして、ね、号令して私を守らせるようにできないとでも思っているのか。でももしそんなことをしたらどうして、ね、あらかじめ予言されていたことは成就しようかと言って、それでイエス様わざと捕らえられたんです。わざと鞭打たれたんです。そして、ね、わざと、ね、この、ね、その前の晩の裁判、もう本当に多くの人々がイエス様を訴えようとして、ね、偽りの証人を立てて、でそれで多くの人たちに打たれたんですけど、でも、ね、その意見が全然一致しないんですね。イエス様が、ね、神殿を壊して3日で建て直すって、そういうことも言われたけれども、でもそれについても、ね、元が取れない、もうそんなもう突っ込みどころが満載な偽りの裁判、ね、なんで深夜にこんな裁判がされるかっていうことも、そもそも、ね、突っ込みどころが満載ですけれども、皆さんそれに対して何も言わない。でただ一つの大祭司の質問、ね、あなたは生ける神の御子キリストなのかという、その質問にだけその通りである、ね、答えて、でそれが元でこのイエス様は、ね、十字架につけろということの死刑が確定した。そして、ね、イエス様はもういくらでもお答えになることができる。イエス様はいくらでも、ね、見つかわずかわしてこの自分を守らせることができる。 見つかり一人だけでも、もうすごい力がありますね。復活の朝、ローマの兵士たちは見つかりを見て、もう恐れおののいて震えて死人のようになったぐらいですから、イエス様は力があるんです。でもあえてその力は行使しないで、わざと打たれて、わざとあざけられて、ね、派手な衣を着せられて、長老されて、その挙句に、ね、ピラトのところへと送り返される。これ、ね、わざとなんです。力がないからこういういじめを受けたんではない。むしろこの派手な衣を着せたり、あざけったり、長老したり、打ったり、ね、トゲカムリを刺したり、ね、そういう人々を救うために、イエスさんわざとこういうふうに、長老を受け、ね、椿かけられ、罵られ、これをされているんです。私たちはこのことを覚えるべきです。この時、ね、ヘロデは、派手な衣を着せてピラトに送り返して、でこの日ヘロデとピラトは仲良くなりました。それまでは互いに敵対していたにもかかわらず、イエス・キリストをいじめるということについて、この時仲良くなったんです。悪しき者たちは、ね、悪しきことによって結託するんです。そしてこの時、ね、詩編に書かれていることが、ね、成就しました、ね、地の王たちは互いに愛強い、そして、ね、共に集まって油注がれたものに敵対する、ね、ヘロデとピラトはこの時仲良くなって、ね、そして、その予言が成就しました、続いて13節以降です。ピラトは祭司長たちと指導者たちと民衆等を呼び集め、こう言った。あなた方はこの人を民衆を惑わす者として私のところに連れてきたけれども、私があなた方の前で取り調べたところ、あなた方が訴えているような罪は別に何も見つかりません。ヘロデとても同じです。彼は私たちにこの人を送り返しました。見なさい、この人は死罪にあたることは何一つしていません。だから私は懲らしめた上で釈放します。これが、まあ、ピラトのその、判決です。そして、まあ、15節16節その次が18節になってるんですけども、まあ17節、ね、違本では、まあ、この新改訳の定本では17節はないんですが、下の客室を見ますと、まあ、違本では17節さてピラトは祭りの時に一人を彼らのために釈放してやらなければならなかった。これが挿入されております、まあ、もっともその違法の方が、まあ、もっと古い写本ではそれが挿入されている、ですけども、ですから、まあ、この時、祭りの時に、ね、一人の人が、まあ、恩赦ですね、ローマ帝国の恩赦、それによって釈放されることになっているんですけども、でそれでピラトはイエス様をその、ね、恩赦の一人にしようとして、でそれで、ね、懲らしめた上で釈放します言うんですけども、でも18節から、しかし彼らは声を揃えて叫んだ。この人を除け、バラバを釈放しろ。バラバとは都に起こった暴動と人殺しの角で牢に入っていたものである。で、他の並行箇所では、ね、ピラトはバラバを釈放するか、それともイエスを釈放するか、その二者択一を迫るんですね、民衆に。バラバ、それは、ね、都で起こった暴動と人殺し、ローマ帝国に反逆して暴動を起こした張本人、人殺しですから、誰もが認める犯罪人です、ね、人殺しをして、そして暴動を起こした。死刑になっても、ね、しょうがない。もう誰もが認める犯罪人ですけども、その誰もが認める罪人とイエス・キリスト、この二者択一、どちらを釈放するか、まあ、ピラトとしてはきっともうこれはこの二者択一だったらきっと誰もが、ね、バラバを釈放したいとは思わないだろうふうなんでしょうね。でそれでイエス・キリスト、ね、この方見たところもう何の罪も犯していない、もう 一目瞭然でイエス・キリストを釈放するのが、まあ、理にかなったことだろう、ね、人々はそう思うだろうと思ったんですけど、でもパリサイ人、律法学者たち、ね、イエス様を敵対する人たちはバラバを釈放しろ、ね、あの人殺しを釈放しろ、暴動を起こしたあの者の方をイエス様よりも釈放する方が、ね、いいんだ、そういうふうに、ね、主張して、また民衆もそのように説きつけて、それで、ね、みんなこぞってバラバだ、バラバを釈放しろ、ね、この人は覗け、ね、イエス・キリストは覗いてしまえ、そう言うんです。二節、ピラトはイエスを釈放しようとして思って彼らにもう一度呼びかけた。しかし彼らは叫び続けて、十字架だ、十字架につけろと言った。しかしピラトは三度目に彼らにこう言った。あの人がどんな悪いことをしたというのか。あの人には死に当たる罪は何も見つかりません。だから私は懲らしめた上で釈放します。ところが彼らはあくまで主張し続け、十字架につけるよう大声で要求した。そしてついにその声が勝った。ピラトは彼らの要求通りにすることを宣告した。すなわち暴動と人殺しの角で牢に入っていた男を願い通りに釈放し、イエスを彼らに引き渡して好きなようにさせた、ね、ピラトは3回、ね、イエス・キリストを弁護し、そして、ね、バラバこの、ね、ものを釈放するのか、ね、そういうふうに言ったんですけども、でも結局群衆たちは、ね、イエス・キリストは覗け十字架だ、ね、十字架につけろ叫び続けて、そして結局そちらの声の方が勝ってしまった。使徒信条で告白されます。ポンテオピラトの前で苦しみを受け、ね、イエス様は十字架にかけられた。ポンテオピラト、なぜこんなに重要人物か、ね、なんで、見たところピラト、ね、いい人間のように見えます。イエス・キリストを、ね、弁護して擁護しようとしたけれども、結局ですね、皆さん一人一人がポンテオピラトと同じ座についてるんです。皆さんも皆さんの中にあるバラバ、ね、強盗、人殺し、それを解き放つか、それともイエス・キリストを解き放つか、ね、その二者択一が皆さんの中に示されております。そして皆さんの中で、ね、バラバを釈放しろ、イエス・キリスト、ね、十字架につけろ、ね、その声がかかる時があるんではないでしょうか。皆さんの中で強盗したい、罪を、ね、人殺しをしたい、憎たらしい、それを解き放したい、ね、イエス・キリスト、ね、いや、イエス・キリストに支配してほしくない、むしろ自分の中のバラバを解放して解き放ってしまいたい、その声に負けてしまって、結局イエス・キリストは十字架についてもらって、バラバを釈放して自由に、ね、暴動を、人殺し、それを自由にしたい、そのような思いが皆さんの中で戦いがあって、そして結局バラバを解き放ってしまうことがあるかもしれない。結局皆さんもポンテオピラトと同じようにですね、イエス・キリストを釈放してこのお方に王になってもらうか、それとも、ね、バラバを解放してしまいたいか、結局皆さんも同じなんです。ポンテオピラト、重要な人物です。ピラトは結局彼らの要求通りにすることにして、そして、ね、ピラト自身は手を洗って、でそれで私はこのことに関しては何の関わりもない、そのようにして、ね、まあ、責任放棄して、でそれでイエス様を彼らに引き渡してしまいました。イエス様、ね、この十字架の前の場面、一連の場面を見ると、もうただただいじめられているみっともない、ね、ちょっと私たちの主には、ね、あまりしたくないような、そういうふうに思う人もいるかもしれません。でもこのお方は、先ほども言いました、力がなかったから、ね、弱かったから、そういうふうに一心に、ね、集団でいじめられた、ね、そういうことではないんです。冒頭でお読みしましたのは、第一テモテの手紙の6章 13節からのところです。ここにおいて、ね、イエス・キリストがどのようなお方であるのかが書いてあります。黙示録の、啓示録の公開説教、最近始まったんですけども、そこにおいてイエス様の本当に圧倒的な清い聖なるありさま、ね、力強いありさま、ね、使徒ヨハネでさえそのイエス様のその光り輝くありさま、威厳に満ちたありさま、そして恐ろしい、ね、諸刃の剣が唇から出てるそのありさまを見て圧倒されて死人のようになってしまった。そしでも死人のようになってしまったヨハネに手を置いて、ね、恐れることはない、ね、私は一度死んだがしかし永遠に生きているものだ、ね、そのように言われたあのイエス様こそが真のイエス様の姿です。この人間の姿をまとったイエス様、それは、ね、その聖なる清いありさまではなかったけれども、イエス様はもともとどういうお方か、第一テモテの6章13節から、ここはパウロがテモテに対して宛てた手紙の、テモテに対する勧めです。私はすべてのものに命を与える神とポンテオピラトに対して素晴らしい告白を持って明かしされたキリストイエスとの御前であなたに命じます。私たちの主イエス・キリストの現れの時まであなたは命令を守り、傷のない、非難されるところのないものでありなさい。その現れを神はご自分の良しとする時に示してくださいます。神は祝福に満ちた唯一の主権者、王の王、主の主、ただ一人死のない方であり、近づくこともできない光の中に住まわれ、人間が誰一人見たことのない、また見ることのできない方です。
アメン。
誉れと常しえの主権は神のものです。
アメン。
アメン。イエス様は人間が近づくこともできない光の中にもともと住んでおられたお方です。
アメン。
そのお方がポンテオピラトの前で、ね、素晴らしい告白を明かしされたんです。
アメン。
イエス様は命の君です。この世の始まる以前からすでに、ね、この世が、ね、組み立てられ作り込まれるその時にイエス様はすでに神様と共におられました。聖なる清いお方です。星々が作られる前に、ね、イエス様はそのところにおられ、決して、ね、人間が近づくこともできないような光の中に住まわれ、人間が誰一人見たことのない、また見ることのできない方ですと、ね、パウロは16節で告白しております。このお方があのポンテオピラトの前で苦しみを受けられたんです。わざと捕まって、ね、わざと裁きかけられ、罵られ、これ皆さんのためです、ね、なんでこの素晴らしい誰も見ることのできないような、誰も近づくことのできないような聖なる清い光の中に住まわれるお方がどうして、ね、裁きかけられ、罵られ、いじめられなくてならないか、それ皆さんの身代わりになるためなんです。このお方が私たちの主の主、王の王なんです。
アーメン。
だからこのイエス様こそが本当に私たちはひれ伏してただ、ね、あなたこそ主ですとしか言いようがないんです。わざとこのように、ね、十字架にかかられたような王、一体この世界にいるでしょうか。このイエス様こそが誠の王の王、主の主なんです。十字架にかかれた死を覚えましょう。見苦しみを受けられた死を覚えましょう。父なる神様から阻害され、ね、本来私たちが阻害されるべきをイエス様が阻害され、私たちの方が十字架にかけられる罪人であるのにイエス様がかけられた、このイエス様を覚えましょう。そして今日この日イエス様の受難日です。このイエス様を覚えつつ、そして本当に皆さんがイエス様を主の主、王の王として、ますますイエス様を王とする皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。愛するイエス様、あなたは人が 決して近づくことのできない光のうちに住まわれる王の王、主の主であられるけれども、あのポンテオピラトの前に出てわざとこの不当な裁判を受け、また人々から嘲けられ罵られ、この地上の王たちは結託してこのお方に逆らいましたけれども、我らはあなたに告白いたします。あなたこそ我らが私たちの主です。あなたこそ我らの王です。イエス様、あなたこそが我らの王です。あなたを褒めたたえます。この受難日、本当にあなたの素晴らしさをもっともっと覚えることができますように。光なる主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。ただ一人のお方、ただ一人のお方、このイエスキリストを罪人の頭として私たちのところに送ってくださり、罪を犯し行き場を失った私たちを、このイエスキリストを通して父よ、あなたが救ってくださったことを感謝いたします。キリストにあってあなたが練られたそのすべての命の計画、それを主よ知らされたもの、その命の計画の中に入れて覚えられたものが今あなたの御前にいます。あなたが送ってくださったただ一人のお方、私たち一人一人の命の君、イエスキリストを信じる者として今この場所においてあなたの皆を褒めたたえ、あなたの皆に栄光を捧げるこの幸いを心から感謝いたします。キリストが人の子としてこの地上に来られて寸断されたあなたへの道をご自分の命を持ってつなぎ止めてくださり、あのむごい十字架、それを背負われて、そしてゴルゴダの丘に登られます。イエス様があの十字架ではなく、この私を、この私を背負って、この私を背負ってあのむごい十字架の上に登り、そしてこの私の代わりに死んでご自分の命のすべてを注ぎ出してくださる主であることを感謝いたします。今日私たちは主が私たちを背負われたことをしっかり味わい、命においてそれをしっかり覚えて、あの方が十字架の上で味わったその苦しみのすべてが私のためであったことをしっかりと私たちの命に留めて、私たちのために救い主となられ、罪人の頭になってくださったイエスキリストを褒めたたえます。あの時計が無理は私のためでした。主が両手両足を差し出し釘つけられたのはまさにこの私の代わりでした。主よ、幾度もなく告白してもしたりないこの告白を、私たちの生涯息がある間ずっと思い続け、そして告白し、あなた自身を私たちの主としていくことをもっとくっきりくっきりとしていくことができますように、私たちをあなたが整えてください。聖霊様、 この思いにずっと私たちを留めてください。今日もこの私の主となられ、信じるすべての兄弟姉妹の主となられ、余すとこなくご自分を差し出して、必ず死ななければならないその死に釘つけてくださる主の御名を褒めたたえ、私たちの主、私たちの罪人の王となられたイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。